集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろ子です。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なお今日はですね、システム不良のため YouTube ライブでの生配信というのは休止しております。ご了承ください。なお録画したものを後ほど配信する予定ですので、詳しくは番組のブログ、あるいはツイッターをご確認いただければと思います。また本日使用します資料につきましては、今番組のブログの方にアップロードいたします。ラジコなどで合わせてお聞きいただきながらご確認いただければと思います。よろしくお願い申し上げます。さて西原さん、今日は13日木曜日、さまざまなイベントが今夜集中することで注目されていました。一番大きかったのは先ほど出てきましたトルコリラの動きですね。
すごかったですね。
はい、
トルコリラは、インフレが結構高騰していて、
はい、
本日だと325ベーシス 3.25% 程度の利上げは必要なんじゃないかと言われていたんですが、はい、なんと 6.25% も利上げしてしまったと。
それだけできるならもっと早くやっとけば、あんだけ暴落しなくて済んだんじゃないのってちょっと思うんですけど
ね。そうですけどね。だけどもう金利をそんなに例えば上げて、その後の経済どうなるのとか、いろんなことを加味する必要があると思うんですが、もう何をやってもトルコリラが売られてきているので、一時的にでも5% 上げなきゃいけないっていうのはすごいと思ってたんですが、 6.25% ってそんなに上げるのっていう感じなので
市場予想を超える、そういうポジティブサプライズにはなったということで、トルコリラ円が、ね、皆さん一番気になるような、通貨ペアかと思いますけれども、一気に18円台ぐらいまで行きましたね。
その前にエルドアンさんが、あまり金利上げに対してポジティブなことを言っていなかったので、
はい、
中央銀行上げられないんじゃないかという噂もあったんですけれども、
この辺はむしろね、発表前は一回トルコリラグッと下がって売られてたんですよね。エルドンさんの発言で今日利上げやっぱないかもみたいなムードを作ってからの市場の予想超えですから、
僕はこれ下手したら連携してるんじゃないかと思ったんですけどね。
やられた人多いですよ。
そういうふうにした方がサプライズがあるじゃないですか。
なるほど。
僕だったらそうしますけどね。
それはでもトレーダーで死人がゴロゴロ生まれますよ。
いや、逆に言うとちょっと金利がグイッと上がっているので、ちょっとトルコリラを持ってなんていうんですかね、ロングでちょっとあまりいい思いをしてなかった方なんかはこう上がったところでちょっと逃げるチャンスがあるんじゃないかなというふうには思いますけど、
これでも逃げるチャンスということは、今のこの上昇についていってはいけないと、
基本的に思いますね。
ダメだ、
基本的には金利をどんどん上げるから一時的にはその通貨の下落を止めることはできるんですが、
はい、
その後の景気とかいろんなことを考えるとずっとこんな高い金利のままでいられるわけがないので、中期的にはいい話ではない、
はい、
ということですね。
そして今ちょうど9時半からドラギ総裁の会見が始まるかと思うんですが、
これも全く番組やってるとわからないんですが、はい、
今のところそんなにユーロが動いている感じはないですかね。政策金利の方はサプライズなし据え置きということで、イギリスもそうですね。
そうですね、イギリスはもう予定通り無風だということで無風だったということですね。
はい、ただしなんとなくこう全般的に風向きが変わってきたような嫌いがありますので、
それはありますね。
はい、はい、このあたりについてはこの後の西原浩一のブルベアドッチからじっくりと解説いただきたいと思います。
西原浩一のブルベア
ドッチ。さてここからは西原浩一のブルベアどっちのコーナーです。今マーケットを取り巻く強い材料弱い材料を一覧にまとめてみました。ドル円に焦点を絞っての材料です。さあご覧いただきましょう。まずブル要因から、 アメリカが中国に新たな貿易協議開催を提案した。これでだいぶムード変わりました。これは後ほど今日のクローズアップで解説いただきます。はい、そして中国だけではなくて、NAFTA 最高渉カナダとも11日、交渉再開しておりまして、どちらかというと市場はこれを楽観している感じがありますね。
そうですね。まあトランプさんもいろんな、国とまあ揉め事、交渉をしているんですが、結局見ようと取りたいので、はい、どこかではある程度、コンプラマイズというか妥協すると思ってるんですね、はい、だから基本的にはうまくいくんじゃないかなというふうに個人的には思っています。
はい、そして先週の雇用統計8月分ですが、賃金上昇率が、前年同月比でプラス 2.9%、 2009年以来最大となりました。
まあいい話ですよね。賃金が上がってくるというのはいい話ですが、はい、まあ逆を返すとインフレ、
うん、
ということは賃金上昇懸念が出てくるということですね。
これでね、先週末はやっぱりドル高になりましたからね。
なりましたね。
はい、うん、金利が上がりました。長期金利がぐっとね上昇したということが先週末ありました。そして日本企業なんですが、シロクの設備投資2007年以来最大の伸び率ということで、機械受注も出てるんですけれども、製造業からの受注額前月比 11.8%、
これちょっとびっくりですよね。
いいですよ、
設備投資がこれだけ伸びてくると、はい、まあ、見通しがいいということなので、うん、
はい、
これだけちょっとトランプさんがいろんな国と揉めてて、米中貿易戦争等々あるんですけれども、設備投資が伸びているというのは見通しが結構明るいん
だな。だからこれ将来的に悪くないという材料ですから、
うん、そうですね、
これ大変いいニュースが出てきました。うん、そして今イギリスはブレグジット交渉に、いろいろとニュースが飛び出してくるわけですが、8週間以内に合意成立は現実的だと、うん、イギリスの EU 離脱交渉についてバルニエさんですね、これ EU 側の交渉官のトップですけれども、
うん、そうですね、まあ、今のところこう楽観的な要素が多い。
うん、
でまあ、昨日イギリスの銀行の、トレーダーの人と話したんですが、基本的には一般的にですけれども、イギリスからはいいニュースが出やすい、でヨーロッパの方からは割とこう否定的なニュースが出やすいというのが一般的なんですけれども、バルニエさんの方からは割と楽観的な意見が出てきている、
うん、ね、EU の方からということですね。うん、そしてベア要因です。ベア要因はアメリカが中国に対して新たに2670億ドル相当の、追加関税発動の用意があるとトランプ大統領表明しました。2000億ドルまでは分かってたんですけど、それに加えて2670億ドルということで、もう全部にかけるということですね、これ、
うん、全部にかけるということですね。これはだけど どうするんですかね。もう関税をかけるというのは結局消費者に返ってきてしまうので、
はい、
これは本当にできるのかなという疑問は残るんですけれども、
先週これでドーンってちょっといろいろ下がったんですよね。
うん、そうなんですよね。
何を言っているんだみたいなムードになりました。
何を言っているんだってことはないですが
そんなムードになりまして、はい、うん、そして、上海総合指数がですね、チャイナショックで下げた2016年1月の2638ポイントというところがあるんですが、この安値に迫るところまで下げています。これ後ほど
やります。
はい、出てきますので、はい、チャートをご確認いただければと思います。そしてトルコのエルドアン大統領ですが、政府系ファンド SWF ですけれども、政府系ファンドのファンドマネージャー全員解雇して自分がなんかトップになるとかいう、
これはちょっとこれこそ想像を絶するというか
独裁ですね。
なんでこんなことが起こるのっていうちょっともう意味がわからないという感じなんですが、
なかなかですね、
何でも自分でやろうとしちゃうんですね。
不安ですね。うん、そして著名投資家であるガンドラックさん、ドルはこれから下がるぞというふうにおっしゃっています。
まあ彼が言ってるのと、理由は僕も同じような理由なんですけれども、はい、アメリカの、まあ、これ先週もやったかもしれませんが、アメリカの10年債の、ショート、
はい、
これがあまりにも多いので、
債券市場の先物ですね、
先物ですね、
はい、
まあ、彼が言うに大規模なショートスクイーズ、まあ、買い戻しが起きると、米国債の買いが起きるということはアメリカの金利は下がるということになるので、
はい、
ちょっと規模的にもあまりにも大きいので、3%を超えて大きく上がるのは難しいんじゃないかなと個人的には思っている
はい、ね、うん、そしてちょっとここには漏れちゃったんですけれども、新日米の通商交渉、これが9月21日から、まあ、始まるというふうに報道されていますが、先週あたり結構トランプさんきつい発言をされていたので、
うん、
これも先週のドル円相場100等円50ぐらいまで下げる一因になっていましたね。
そうですね、はい、まあ、これがどうしても FFR の、 まあ、懸念が残るので、はい、ドル円の上値を重たくしている要因ではないかと考えています。
はい、さあそして今日のブルーベアクローズアップはこちらです。中国とアメリカの貿易交渉なんですが、なぜか、アメリカの方から手を差し伸べるようなそういうニュースが出てきましたね。
ニューシンさんが、はい、まあ、中国に貿易問題をめぐる閣僚級会議ですね、はい、の再開を打診しているというのがウォールストリートジャーナルに出たということですね。
はい、
まあ、今のところはあのアメリカの株価は底堅い展開をしていると。で一方、上海総合指数、中国の株は 20% を超えて続落、3000を割って2700も割り込んでいると。この株価の動きを見ていると、まあ、いろんな見方はあるんですが、株価の動きだけを見ていると、はい、米国の勝利、中国がまあ敗者というのが構図がきれいになっているので、うん、どちらかというと一般的にはアメリカの方から手を差し伸べることはないんじゃないかという、必要はないんじゃないかというのが一般的なんですが、
もうね、このままいけばもうね勝負あったみたいな感じで、うん、なぜこれでどういう落としどころをこう模索するのかということは、まあ、なんか
個人的には思うんですけれども、はい、トランプさんは何かを攻撃するわけではなくて、最終的には貿易赤字を減らしたいわけなので、今こう2700あってちょっと上海総合なんか危ないところにあるので、今こう提案をする、新しく形を提案すると中国は乗ってくるんじゃないかと思って、提案しているんじゃないかと個人的には思っている。
まあ、中国が本当にクラッシュしてしまうと、やっぱりアメリカとて全部に関税かけるっていうふうにやっても、それ多分現実的無理ですよねっていう、
まあ、やりかねないことはやりかねないんですが、まあ、全て冒頭にも申し上げましたけど、関税かけると、まあ、政府の方に税金としてお金が入ってくるんですが、それは全てアメリカの消費者がかぶるということになるので、
はい、
全部にかけること は難しいんじゃないかな。
これでもいつになるかっていうのはでもまだ分かってないんですよね。
分かってないです、
はい、そして中国は、
まあ、そういうのを提案したというだけですね。
応じるんでしょうか、うん、中国は。
中国はあの、今日の夕方、割と受け入れるというような意見が出ていたので、
はい、
まあ、そちらの方向に進むんじゃないですかね。
はい、
じゃあこの話し合いをしようというので、それはしないということはありえないので、はい、あの再開を打診するということで、ムニューシンさんの方から、歩み寄りがあったので、当然中国サイドとしては、喜んで協議をしようということになったということですね。
はい、これはプラス要因ですね。
プラス要因ですね。
市場にとっては、うん、まあ、少しこう安心感というか、うん、売り込みすぎていたものが買い戻されるような動きがちょっと出始め
て、
はい、
う
ん、以上ここまで西原浩一のブルベアドッチでした。さあここからは西原浩一の視点です。西原さん、ここから何に注目してどのような戦略を組み立てていらっしゃるのかということを伺っていくんですが、やはりこの米中貿易戦争、これは大きいわけですね。
そうですね、はい、まずあのここのところですね、まあ、いろんな見方が出てきているんですが、まず米中貿易戦争が起こったことによって中国への影響はどうなるんだというので、アメリカの大手銀行の JP モルガンというところが、レポートを出しています。
はい、
でそれによると、今のところ米中貿易摩擦、これが戦争状態になると、まあ、中国は、70万人の雇用が失われるのではないかというレポートが出ている。
これ暴動が起きかねないですよね。
起きかねない金額ですね、はい、人数ですね、ごめんなさい。でこの予測の前提はアメリカの政権が2000億ドルの中国製品に 25% の追加関税をかける、さらには、人民元がさらに 5% は下がっているということを前提で、中国の、雇用が70万人ほど失われるのではないかというレポートを出していると。
はい、
これぐらい、こう、なんていうんですかね、米中貿易戦争が、まあ、摩擦から戦争になると、中国経済へのダメージが大きいということが分かるということですね。
はい、ということで、うん、これまで中国と貿易関係が強いとされてきているオーストラリアドルなんかが弱いというのは、この番組でも何回も取り上げてまいりましたが、そう
ですね、
はい。
で、もう、今回、昨日ですかね。バンコブニューヨークメロンという銀行があるんですけれども、はい、そこの、チーフの方がサイモン・デリックという方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
その方がもう非常に、中国経済と豪ドルの相関性が高いと、もともとは豪ドル円が、まあ、特別相関性が高いんですけれども、
はい、
ニューヨークダウと豪ドル円の相関関係って非常に高くて、 ニューヨークダウが上がるとゴールドレーンが上がる、
うんね、
ニューヨークダウが下がるとゴールドレーンが落ちる、
つまりリスク資産ですね、
そうですね、はい、リスクオンオフを測るのは、ニューヨークダウということだったんですが、
はい、
今年の4月以降ニューヨークダウというのはじりじりとまた回復しています、はい、ところが、ゴールドル円もそうですけれどもオージーはずるずる下がっている、
うん、
それは中国の株をとの相関関係がむちゃくちゃ高いということで、その関係が高いのでこれからの豪ドルを考えるのは、ダウでもない、以前金との相関関係が高いこともオージードルってあったんですね、
はいはい、
で豪ドルを考えるには中国株を見なければいけない。でその次のチャートを見ていただきたいんですが、これはオージードルと上海 CSI ですね300の、相関性を示しているチャートなんですけれども、
上海総合指数と違うんですか。
違いますね、
はい、
その次に上海総合を出していきますけれども、はい、こちらのチャートを見ていただくと、このブルーのラインが、上海深圳 CSI300 という指数なんですけれども、
これ結構メジャーなインデックスなんですね。
そうですね、
うん、はい。
で、去年まで、まあ、去年までってことはないですね、数年前まではこの相関性はあまりなくて、
はい、
あまりこう豪ドルを考えることによの時に上海深圳 CSI というのはあまり意識されなかったんですけれども、
はい、
今年の4月から、
はい、
チャートの右の方を見ていただくとこの数字が下がるのに比例して相関して、はい、オージーが下がっている。非常にこの相関性が高いということですね。
どっちも売られてるっていうただそれだけの相関性ですけど、
いや、これ、はい、これ冷やしを、細かいところに出しているので、はい、まあ、反発している時もあるんですけれども、
はい、
中国株が反発するとオージーも反発しているということですね、
はい、かなりこれはね売られています、まあ、中国株下がると豪ドルが下がっているというのは一目瞭然なんですが、
そうですね、
ここからどうなんですか。じゃあ続くんでしょうか。
これからの、これまではもう年間を通して先週やったんですけれども、はい、オージーというのはずるずる落ちているだけという展開なんですが、
はい、
これからオージードルを考えるのにあたってそれでは中国株を見てみましょうと、
うん、
で上海総合指数はどうなるんだということを、見てみますと、今、出しているのが上海総合指数の冷やしになります。
はい、これは西原さんのよく使ってご覧になっているテクニカル分析のデマーク、
ね、デマークのシーケンシャルというチャートなんですが、
はい、
これは今朝、日本人、昨日のニューヨークになるんですが、はい、このデマークインディケーターを開発したトム・デマークさんという方が、
はい、
久しぶりにブルームバーグ TV に出て、まあ、上海総合指数は彼のインディケーターによると反発する可能性が高いということをコメントしています。
おっと、ここ左側ご覧いただきましょう。2016年1月27ブルベアのところでも取り上げました2638という安値があります。この安値に今迫るところまで下がっているんですが、ここはまだ割り込んでいないんですよね。
そうですね、
はい、
で、まあ、マーケットの噂でしかないかもしれませんけれども、はい、2700終わったところから中国の当局がこの2638を割り込まさないように、まあ、介入しているのではないかという噂が、まあ、マーケットで流れていると、
はい、そうするとここで安値意識されているだけで割り込んじゃうと当局が一生懸命介入した資金は全部無駄になっちゃう。
そういうことですね。
あら、じゃあここは死守したい、
かといってこう上値はずっと重いまま2700終わって、推移していると時間だけはどんどん経ってくると、
はい、
デマークインディケーターというのはカウントダウンの13という数字が出ると反発することを示唆します、
はい、
でこのチャートを見ていただくと、グリーンの数字で大きく書いているんですが、13という数字が2個出ているので、トム・デマークさんがおっしゃる通り彼のインディケーターは、そろそろ上海総合指数は反発に転じるんじゃないかということを示しています、
はい、
ということはオージーも反発する可能性が出てきているということですね。
はい、実際ですね、現在、ちょうどドラギ総裁が会見しているわけですけれども、あれだけ売られてきたユーロドルも上がってきていたり、今上がってますよ、
うん、
で今ちょっと豪ドル円なんかも上昇してきているということで、
まあ、オージーも 0.72 台に入ってきているので、
うん、はい、上がってきてますね。
はい、これまで、まあ、この番組で、まあ、ずっとなんかオージー結構やっていたんですが、
はい、
まあ、オージーがずっと売られてきている、上海が下がっているので売られてきているとい というご説明をしてきたんですが、はい、本日はまあ久方ぶりにというか反発するんではないかと、少なくともチャートを見ていると反発する可能性が高い、
はい、
ということは、これまでずっと、タイドルで、上値を抑えていたのはオージーなので、オージーが反発すると、はい、1.15 を超えて反発に転じようとしていたユーロドルなんかも上がりやすくなってきている、
はい、
で、冒頭申し上げたガントラックさんのおっしゃるように、オージーが落ちなければ、ドル全体が下がってくる可能性が出てきているということですね、
はい、うん、ちょっとドル安になるかもしれないというのがこの秋のポイントかもしれないですね。
そうですね、まあ、ドル安になると、ドル安イコール新興国通貨は反発する可能性が出てきていると。
今日トルコがバーンと反発してますけれども、ね、うん、ちょっと下手に戻り売りというふうに決めつけない方がいいかもしれないですね、うん、
ちょっと
手出さないかなって気がします。
中国株を見ていると、反発する目が久しぶりに出てきているのではないかというふうに考えています。
新興国、そしてコモディティも上昇するかもしれないということですね。
新興国上がるとコモディティも反発ですよね、
はい、はい。以上、西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットにはFX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さて、ここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆様からのご質問に直接ご回答いただきます。今日いただいたご質問、ちょっと複雑なご質問なのでよく聞いてください。坂本ちゃんからいただきました。最近トレンドだったポンド豪ドルという通貨ペアですが、自分が使っている FX 会社ではポンド豪ドルの組み合わせの取り扱いがありません。西原さんはユーロ豪ドルとユーロポンドの通貨の組み合わせで合成すると伺ったんですが、ポンド円と豪ドル円、もしくはポンドドルと豪ドルドルでの組み合わせではいけないんでしょうか。そちらの組み合わせの方が通貨ペアとして馴染みがあるもので、
点々点々。そうですね、なぜユーロオージーとユーロポンドでやるかということですけれども、はいはい、例えばですね、はい、10万ドル単位、10万ユーロ単位でやるとすると、10万ユーロオージーをロングにして、
はい、
10万ユーロポンドをショートにすると、ポンドオージーという組み合わせができます。
はいはい、まあ、合成でできるわけです ね、通貨ペアというのは、はい
はい、で10万ポンド円をロングにして10万オージー円を売る、
はい、
これでも当然、ポンドをロングにしてオージーをショートにするからできるんですけれども、組み合わせとしてはポンド円豪ドル円というのはいくらぐらいか分かりやすいわけですよね、はい、一般的には、
はい、
ただ、10万ポンドと10万オージーというのは、金額が違います。
あ、それはそうですね、そのレートが違うわけですから。
そうですよね、
枚数でもね、1枚買っても使うお金違いますね、
うん、そうですね、はい、だから、金額は全然違うわけですよ、
うんうんうん、
10万ポンドを、はい、例えばロングにすると、
はい、
10万ロングにして10万オージーを売ると、今ポンドオージーというのが 1.82 ぐらいあるので、10万ポンドに合わせて10万オージーを売ってしまうと足らないんです。
同額にならないわけですね、うん、ならない。違う通貨ペアで合成しようと思ったら、
まあ、全然リスクが合わないので、はあはあはあ、10万ポンドの方が全然多いわけですよね。
なるほど、はい。
だから10万通貨に 1.81 倍 1.82 倍をかけた、ほぼ2倍の5ドル円を売らないとリスクは一緒にならないので、ポンド10万ポンドを買って10万オージーを売ってしまうと、はあはあ、ポンド円の方が全然多い。
じゃあポンドオージーの値、まあ、価格というものに合わせて5ドルも作り直さなきゃいけない。
そうですね、作り直さないというか10万ポンドでは、10万オージーでは足らない
金額をかけるわけですね。そうですね、そうすると、うん、
1.82 をかけたオージーを売らないとリスクが合わないということですね。当たり前ですけど、
同時に同じ枚数で売ったり買ったりして同時にやったとしても、同じ枚数だから同じ金額になっていることではないの で、 そうです、難しいわけですね。じゃあちょっと掛け算して同じボリュームにしなきゃいけない、
同じボリュームにしないと、リスクが合わないので、ポンド円の方が全然多いことになってしまうので、これはもう10万ポンドドルを買って10万オージー円、オージードルですね、これ、はい、10万オージードルを売っても全然ポンドドルの方が多いので、これじゃ合わなくなってしまうということですね、はい、だからそのために、例えば10万、ドル円、ドル円の10万ドルを、はい、買ってドルスイスで10万ドルを売れば合うんですけれども、はい、頭の数字を合わせる人が当たり前だからあるんですね。10万ユーロオージーを買って10万ユーロポンドを売ると10万ユーロを買って10万ユーロを売るので、ユーロはきれいになるんですよね、
うん、ということで、できればストレートにユーロオージーユーロポンドで、まあ、トレードした方が簡単、
金額は合わせやすい、
そうですね、資金管理上簡単であるということですね、はい、うん、時計の針は9時56分を回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日はシステム不良のため YouTube ライブでの生配信ちょっと休止したことをお詫び申し上げます。
申し訳ございません。
なお録画したものをね、後ほど配信する予定ですので、詳しく番組のブログか、Twitter をご確認いただければというふうに思います。さあ、ここからの注目スケジュールを押さえておきましょう。今夜は ECB、BOE、トルコの金融政策で、トルコがねバーンと金利を上げたという影響でトルコが上がっていることと、今ユーロドルもものすごい上がっているという状況で、何かマーケットのムード変わったかなという感じですが、ここからはどういったところがポイントでしょう。
そうですね、まあ、明日はメジャー SQ なので、はい、これまであのドル円を支えてきたのは日経平均が異様に強かったということですね、うん、はい、まあ、マーケットの噂では、2万2400円あたりを、割り込むと、ちょっと明日困る投資家がいて、無理やりこう日経を支えていたという、
先物主導で結構買い戻しあったみたいですね。
そうですね、はい、SQ が終わった後の日経を気にしたいということですね、
はい、
でもう一つは、冒頭にありましたけれども、アメリカが、中国の閣僚に、提案していると、
はい、
協議再開の提案をしている、こちらが、まあ、進んでくると、はい、まあ、リスクを飲むことが高まるということですね、
は
い、
そして週明け月曜、東京市場休場ですので3連休となります、まあ、明日金曜日はポジション調整という動きもいろいろあるかと思いますの で、 そうですね、うん、気をつけていただければと思います。ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。